重徳和彦のフューチャースピリッツ。皆さんこんばんは、重徳和彦です。年も明けましたけれども、今日ちょうどですね、この岡崎に岡崎出身のラグビー選手、日本代表の田村優選手が今日夕方に岡崎公園の多目的広場で子どもたちに指導したりサイン会やったりと、こういうことで今年の秋にはラグビーワールドカップやってきますので、まあ、ラグビー部、一応出身の私としてはですね、なんとか岡崎出身の日本代表選手田村優がいるっていうことをこれからガンガン売り出していきたい、こういう心を新たにしているところでございます。さて、それはさておき、今日はですね、今日のゲストは、作曲家でありピアニストでもあります桃井誠二さんです。こんばんは。
桃井です。よろしくお願いします。
はい、桃井さんは、まあ今の活動拠点は東京が中心なんですけどもね。
そうです。
東京に住んでます。ですが、まあ何といっても岡崎ご出身であり、
岡崎で生まれて、はい、そうですね、高校まで小中高と岡崎で過ごしました。
はい。高校は私の先輩でございます。
はい、はい、同じ同窓でね。
同窓で。
こちらこそお世話になってます、
ね。ありがとうございますね。まあでもやっぱりね、今東京でではありますけれども、はい、やっぱり岡崎にもしょっちゅう戻ってこられて、本当に岡崎の、
ね、まあ、ありがたいことにこちらで の、はい、音楽のお仕事のお話をいただいて、
はい、
また後でも宣伝させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
重徳和彦のフューチャースピリッツ。
さあ、早速音楽が流れてまいりましたけれども、
はい、は私は90年代から、はい、ゲームの音楽を作ってまして、はあはあ、重徳さんはゲームやられました？
そうですね、まあゲームウォッチからファミコン中世代ですよね。
あ、そうですね、私も最初はファミコンから作り始めて、
はい、
まあ、今流れてるのはスーパーファミコンで私が担当したヘラクレスの栄光3っていうね、
ヘラクレスの栄光
RPG、まあ、ロールプレイングゲームですね。
あ、 RPG、
ドラクエとかね、ファイナルファンタジーと同じようなジャンルのゲームで、はいはい、その中でまあ割と、人気をいただいているフィールドのね、はい、はい、失われた時はどこにっていう曲なんですけどね。
はあ、うん、まあ、確かになんだろう、これ美しいメロディーで、
そうですね、これ、まあ、ギリシャ神話が舞台、ヘラクレスがね出てくるので、うん、まあ、ちょっとギリシャのなんか民族音楽の CD とかを聴いて、
うん、
でまあそれをまあそのまま真似するんではなくて、なんとなく私のなんか、
はい、
メロディーの節を、
あ、
うん、なんか演歌みたいとも言われますけどね。なんとなく、ま
あ、日本人に馴染みやすい、そうそうそうそう、意外とな
んとなくエキゾチックでもあり日本的でもあるっていう、
あ、
そういう曲調にしました。
なるほど、うん、こういう、うん、ゲーム音楽を手掛けて、はい、久しいんですか？
そうですね、はい、最初に、担当したタイトルが出たの91年、まあ年がバレてしまいますけどね、
あ、うん、私の先輩ですから。
そうですからね、
はい、じゃあでも30年近くやる。
そうですね、あ、最初はゲームをやってたんですけども、そこからまあミュージカルとか演劇、
はいはい、
あとはまあ映像の音楽など、はい、させていただいております。
いや、もう本当にこんな身近にいるんで何とも思わずにお付き合いさせていただいておりますが、本当に大作曲家、
いやいや、とんでもございます、
ありましてですね、はい、まあ、桃井さん、はい、ね、私にとってはむしろ妹さんが同級生という方がさらに身近なんですけどね。
先に妹の方がね、はい、重徳さんと知り合いになって、
はい、
うん、高校が当時はね、
そうですね、
学校群で、妹はまあ、別の方にね行ってしまったんですけど、はい、大学で
大学のロシア語クラスっちゅう
またマニアックなクラスで、
はい、そうですね、文系千何百人いるうちの41人しかいないという、
それまた、それまた岡崎出身が
偶然、岡崎出身、はい、
一緒だったってことです
ね。今日経新聞でね、
ああ、まあ、記者をね、まあ、デスクをね、
社まで言う必要なかったから、デスクを、はい、しかも政治部で、はい、私初当選の頃はよく国会の中で妹さんと、
まあ、お世話になっております、
はい、よく
どもども、
はい、大変チャーミングな妹さんなんですけどもね、まあ、妹の話でちょっとこのまま番組終わっちゃうといけないので、はい、 それで、そうですね、昨年末の私の東京でのパーティーでも、はい、桃井さんに本当に素晴らしい音楽を奏でていただいて、はい、まあ、みんな岡崎出身 の、
そうです、ね、
美しい女性方が、
はい
はい、
もうなんか、はい、偶然お知り合いだったっていう、
そうですね、
やっぱり、ね、まあ、世間は狭いですよね。
世間は狭いと思いますが、うん、なんかこの音楽 BGM だといつもと雰囲気が全然違ってなんか
これはあの、ね、今かかってるのはメテオスっていうの、はい、DS
DS、 DS の、ね、曲変わりました、
ね、そうですね、はい、
ヘラクレスじゃないですよ、
そうそう、メテオスっていう DS の、 ゲームの曲がかかっております。
なんか不思議な雰囲気が喋りながらしちゃいますけれどもこれまあ桃井さん、まあ、本当に今ミュージカルだとかさまざまな音楽分野で活躍されているということですけれども、はいはい、やっぱり幼少期からなんか音楽に関しては、
そうですね、小さい頃から、まあ、母が、はい、大人になってからことを始めて、うん、まあ、音感がつかないということで、まあ、私も妹も小さい頃からピアノをね、はい、まあ、習わさせられたというか、まあ、でも好きでやってたんですけど、はい、ただ、まあ、課題曲を練習するよりは、はい、いわゆる当時のアニメ、アニソンって言わないのか、今みたいにアニメ主題歌、
宇宙戦艦
アニソン、
略してアニソン、アニメ主題歌、
そうそうそう、はい、宇宙世界ヤマトとか、
はいはいはい、
そういったものを、まあ、自分で耳コピー、うん、聞き取って楽譜に起こして、で自分で弾くとかね、それが、まあ小学校低学年ぐらいの楽しみでしたね、
聞いた曲を楽譜に起こす、
は
い、
そうですね、
はあ、これってなんか絶対音感とかそういうのはどうなんですか、それが、
まあ、絶対音感がなくても、まあ、できるんですけど、まあ、小さい頃からやってると大抵、まあ、絶対音感はね、
あ、身につくものですか、
ものですね、
うん、まあ、小さい頃からそんな楽譜を書き起こすっていうこと自体できる人がまあ稀だとは思いますけれども、うん、
その後
でもすごい、はい、まあでも楽し、はい、聞いただけで楽しそうな趣味ですよね、なんかこういろいろテレビ、ね、アニメ楽しんでる中で、
当時はね、そう、ラジカセで録音するんですけど、
はい、
LINE でつなぐっていう知識がなかったんで、まあ、そのテレビの前にラジカセをガチャッと置いて静かにしててねって言って、
そう要するにそのスピーカーから出てくる音を
ラジカセで、
ラジカセで録音して、
そうですね、カセットテープに撮ってました。
なるほど、いやでもすごいですね、やっぱりそういう片鱗を当時から見せておられた、そしてゲーム音楽、はい、そしてミュージカル、
そうですね、銀河鉄道の夜とか葉っぱのフリルとかね、はい、っていうのを岡崎で大体初演させていただいて、
ああ、
そこから、まあ愛知県の、ね、名古屋とか瀬戸とか、はい、あとは去年は博多で銀河鉄道の夜をやらせていただきました。
妹のゆりちゃんと話しててもあんまり音楽の話とかあんまり出てきた記憶がないんですけど、
彼女もね、小さくのピアノやってましたよ。
あ、そうなんです、うん、なんか僕バイクに乗ってるイメージしかなくて
そうそうそう、
やんちゃな、
あ、ね、大学時代も突然モンゴルに行ってくるからって言って、ね、なんか砂漠をね、
砂漠をバイクで
走り回るツアーに参加したりしました。
昔からそういう妹だったんですか。
そうですね、まあ、割と本を読むのが好きで、そこから新聞記者にね、繋がってるんですけど、あ、
それはそれで、
気がついたら私のこういわゆるドロップハンドルのスポーツサイクルを乗り回してたりとか、
あ、それ自転車ですね、
自転車で、自転車、
あ、お兄ちゃんのドロップハンドルの、そうそう、まあ、スポーティーな自転車を妹が勝手に乗り回してた、
そうそう、そういうこともありました。
そういう面とね、うん、あ、いろいろな多面的なところがある、
そうです
、ね、あ、うん、で、その音楽はでももっぱらお兄ちゃんがもうバンバン今やってるらしい
ですね。まあ、大体そうですね、
また曲変わりますよ、これ
はね、多分割とよく知られてるタイトルなんですけども、
はい、
スマッシュブラザーズ X という、
はい、
大乱闘スマッシュブラザーズ X か、そのスマブラって呼ばれてるゲームの、
はい、
まあ、曲を作った人は別にいるんですけれども、
はい、
それは、まあ、結構大勢でアレンジするんですね。これは私がアレンジしたポケモンのテーマ、
うん、DS、
ね、Wii でしたね。
あ、Wii、
うん、
なるほど、
まあ、結構これを聞いた人多いんじゃないかなと思って、今日はちょっとセレクトして持ってきました。
なるほど、なるほど、うん、それでですね、ちょっとまだ話題はあるんですけど、ここでちょっと私としてはフューチャースピリッツ初めての試みなんですけれども、
はい、
来月のゲストの方に笑っていいとも方式で繋いでみようとこういうことを今からちょっとやって、フューチャースピリッツに来てくれるかなっていう感じでやってみたいと思うんですが、その、その来月はですね、2月第2金曜日のゲストとして、 あの大内真一さんという、
そうですね、映像クリエイターの大内真一さんをお迎えしたいと思うんですよ、はい、そもそもあの、はい、3月の、はい15日金曜日なんですけれども、はい19時から岡崎市民会館で、はい人の景色、はい、岡崎っていう、まあ、あの公演を、うん、ダンス公演ですね、ダンスと、はい岡崎市民会館って改装されたんですけども、あちょうどそうですね、これまあ岡崎あの人の景色の音楽がかかってまいりましたけど、
は
い、あ
これが今度3月15日に葵ホールで行われる曲ですか、
そうですね、はい、ちょっと話がダンスがあって、はい、映像があって音楽がある、はい、ダンス映像音楽のコラボレーションの公演なんですね、
あそれを
でそれで、ねはい、岡崎のまあ過去現在未来の姿を描くっていう、まあ、これも結構ねトライアルというか挑戦的な、
その題名が人の景色という、
そうです、その人の景色岡崎というタイトル、
人の景色の岡崎、はい、その、この曲もその曲であり、またその時に映像を担当される大内真一さんとに、はい、来月は
そうですね、ぜひ来ていただきたい、
来ていただきたいと、
はい、岡崎市民会館が改装されて3面スクリーン、はい背後だけでは後ろだけじゃなくてバックだけじゃなくてサイドにもスクリーンが立てられるんですね、吊るせるんですね、
あそうなんですか、うん、
でその3面に映像を映しながら、そうですね、あのダンスを担当していただくのが光が丘女子高校かな、 あと岡崎女子大学
の
それぞれのダンス部の選抜メンバーと、あとは、はい一般市民の方々の、オーディション合格者ということで、精鋭たちがね、ダンスをしますので、
すごいですね、光が丘もよく私拝見しますけど、うん、すっごいですよ彼女たちのレベル、ねうん
はい、私もちょっとあのリハーサルにこの前顔を出しましたけど、すごいですね、はいまあ、若いパワーというのかな、
そうですね、うん、いや若いとともに何ですか、うん、あの成熟度というか、うんうんうね女性の魅力みたいなのがね、うん、すごい発揮されてますよね、うん、また曲終わりました、
これでもまあ人の景色の中ではその過去とまあ未来を描くので、はいはいまあ、過去はさっきかかったようなアコースティックなちょっとジャズスタイルというか音楽をまあ考えて、はい、これはあの今かかってるのが岡崎五万石の旋律をサックスで吹きながら、バックにはいわゆるエレクトリックな、ダンスミュージックがかかるという、
雰囲気出てますねこれまた、うん、いやちょっとものすごい楽しみになってきたんですけど、うんはい、なんか今その映像担当の大内さんと電話がつながってるんですね、
はい、
あじゃあ呼びかけてみましょう、せーの、
大内さん、大内さん、
あどうも大内です、
あ、もういいです
お世話になってます、
しげとくです、はじめまして、
はじめまして、お世話になります、大内と申します、は
い、いや今この音楽もかかってるし、うん、3月15日がめちゃくちゃ楽しみになってきたんですけども、
うん、あ嬉しい言葉ありがとうございます、うん、
頑張りましょう、うん、そうプラテッチっていう3人あの4人のね、はいグループを組んで、はいまあ、演出、振り付けの福森千恵美さんで映像の大内真一さん、はい、では作曲の私も森誠司と、はいまあ、バイオリンの伊藤香織さんの4人で、はい作品を制作しております、
じゃあちょっとあと40秒になってしまったので、はい、ちょっといいともやってみましょう、
そうですね、はい、じゃあよろしくお願いします、じゃあ、
2月の第2、金曜日ですから、2月8日です ですね、2月8日金曜日、重徳和彦のフューチャースピリッツに大内さん来てくれるかな、
いいと思う、
いやありがとうございますじゃあ来週もあ来週じゃない来月ね、
来月
よろしくお願いいたします、
はい、
いやこれ
初めての試みですけどまた毎回やりたいですよこれ、はいありがとうございます、じゃあ明日楽しみにしております、
はい失礼します、
はいということで、今日は岡崎出身の作曲家ピアニストであります桃井誠司さん、私の先輩です、はい、本当にありがとうございました、
ありがとうございました。